猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第298回始まります。はい、今日は3月の30日の土曜日に収録しています。まあ私一人の収録で、まあ先週話をしたんですけども、ちょっと当面ね、猫好きさんとなかなかプライベートのスケジュールが合わないということで、残念ながら私一人の収録配信になりますが、ご了承ください。本編については取りだめ分が何回か分あるので、当面その、猫好きさんと一緒に取りだめ分を配信をしていこうかなというふうに思っています。はい。で、今回と次回ですね、298回と299回でラーメンの話をしていきたいと思います。まずは、ラーメンの話の前半をお聞きください。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ミツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ポッドキャストポッドタブミミミオンオンオンオン
mi3e.com。 まだ知らない誰かに。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は前にも何回かやったかなという気はしないではないんですが、はい、ほとんど覚えてなくてあれなんですけれど、はい、ラーメンの話を久しぶりにしてみたいかなと、
はい、いいですね、
はい、まあね、まあ別に冬だからラーメンってわけじゃなくて、ちょっとこの前何かのテレビ番組でなんかご当地ラーメンみたいなのを特集をしてて、はい、あ、面白そうだなと思って、
うんうんうん、うん、
それでちょっとラーメンの話をまたしてみたいかなと思ったんですけど、
はい、
猫好きさんはまあまあもちろんラーメンも好きなんですけど、 こないだ行ってこられたとか、お店に行ってこられたんですか、はい、
この間行ってきました。
はいはいはい。
なんか私もラーメンって言ったら、うん、北海道ラーメンにしか興味がなくてですね、
うんうんうん、
で、まあ、家の近くだと九州のラーメンはいっぱいあるんですけど、はい、まあ、豚骨で細麺でって、はい、だから細麺はいいんですけど、たまにその場所によっては豚骨だけっていうのが食べれなかったりするんですよね、うんうん、なのでなんかどうしても北海道ラーメンを漁ってしまうんですけど、
うん、
結構車で1時間弱ぐらいですかね、うん、はいはいはい、行ったところに味の時計台っていうラーメン屋さんがありまして、
はい、
そこまでほんと2日ぐらい前かな、
うん、
車を走らせてわざわざ食べに行ってきました
そうだ、北海道ラーメン、
北海道ラーメン
ということは、太麺、
はい、太麺、卵麺で縮れ麺、はい、中太縮れ麺ですね。
中太と縮れ麺の卵、
うん、いや、はいはいはい、やっぱりもうラーメンって言ったら絶対に中太と縮れ麺ですほ
ん
と、もう中太と縮れ麺以外の麺には興味がないです
なるほどね、九州、確かにね、九州って細麺なんですよね、確かね、
いや、めちゃくちゃ細い細麺のストレートですね、うんう
ん、それもあんまり縮れてないストレートでって、
うん、
ね、
うん、いや、あれはあれでね十分美味しいんですけどね、うん、いや、でもあれはラーメン じゃないかな、私的には。
何なんですか。
なんか
別の食べ物。
そうそう、中華麺。
中華麺。
あ、なんかちゃんぽんとか、なんかそういう、なんか麺類ではあるけど、うん、
ラーメンではない
と。ラーメンではないっていう感じですかね。
は
い、
ちなみにスープは何味だったんですか。
私は、うん、味噌です。
ああ、味噌ですか。
味噌ですね。最近ちょっと自分の中で醤油がマイブームに来てるんですけど、はいはいはい、まあでも、うん、味の時計台は味噌ですね。
は
あ、いや、てか、そもそも、その、はい、なんで、ラーメン、最近もラーメンにすごいハマってるかっていうと、
はい、
その、うちの近くの唯一食べれた、北海道ラーメン屋さんがあるんですけど、そこの主人がなんか怪我をしてしまったらしくて、今2ヶ月間ぐらい休業してるんですよ。
わお。
で、そのなんか
禁断症状が出たと。
禁断症状が出てしまってなんかないとなると食べたくなるっていう、うん、この、うんうんうん、ありますよね。
あるよね。
うん、はい、あ。で、もうそうめちゃくちゃ食べたくなってしまって、うん、で、もう毎回道を通るたびにラーメン屋がやってるかどうかもちらっと見るんですよ。うんうんうん、けどやっぱりシャッター閉まってて紙が貼ってあるんですよね。
はい、はい、はいはい。
でも、いや、最近その近くまで寄って紙は見てないから、うん、いや、もしかしたらこのまま閉店してしまったのではないかと思ってちょっと心配してるんですけど、うん、いや、でも知りたいような知りたくないようなって感じじゃないですか。うんうんうん、知ってしまったらショック大きいじゃないですか、閉店だったら。そうですよね。うん、
なんか前にもちらっとお話聞いたんですけど、北九州の方だと、はい、ね、北海道ラーメンのお店ほとんどないっていう話ですもんね。
いや、全然ないです。本当もう唯一あったのに、うん、本当だからもう、うん、もう毎日
車で2時間もかかって、1時間か2時間に行かないとないと。
はい、ないですね。で、だってあとわざわざ博多の方まで下道だと2時間弱ぐらいかかるんですよ。で、ラーメンためにこの間、うん、行ってきましたからね。うん、わざわざ往復で4時間弱ですよ。3時間
すごいね。
と4時間弱、うん、もうどうしてもラーメン食べたくて。
食べたくて。いや、自分で作ればいいじゃない、はい、お家で北海道ラーメン。いや、
自分でも作るけど、うん、自分で作ったのはもうたかが知れてるんですよ。まあ、偽物なんですよ。
まあまあまあ、それはそうだよね。
うん、やっぱり外で食べるやつが美味しいんですよね。で、わざわざだって博多に行った時は旦那と3杯頼んだんですよ、うん、やりすぎですよね。で、なんか醤油と味噌と、
はい、
あと珍しくカレー味っていうのがあったんですよ。そうだったんで、はい、ちょっともうどうしても3つ食べたりして、また来るのに4時間弱かかるの大変だから、しばらく博多に来ないだろうから、じゃあもう奮発しよっかって言って2人でラーメン3杯頼んで、3杯頼んだら主人の人に「え、3杯ですか?」って言われて、「うん、ええ?」って、それで「あ、すいません、3杯で」って言って、ちょっとなんか後から誰か来んのみたいな顔されたんですけど、うんうん、もう2人で3杯
余裕
で食べて、はい、食べて帰りました。いや、カレー味めちゃくちゃ美味しかったな。
珍しいですね、カレー味っていうのも、ラーメン。
いや、珍しいです、ね、本当。なんだろう、後を引くうまさっていうのかな。でも、すごい、ちゃんとカレーのスパイスの味が際立ってて、
はいはいはい、
本当にすごい美味しかったんですよね。またカレーラーメン食べに行きたいもん、本当。
ちょっとやっぱりカレーうどんとはパターン違うよね。
あ、全然違いますね。
あの、カレーうどんはどうしても和風だしみたいな感じのベースになるじゃないですか、味が。そうじゃないでしょ、はいはいはい、普通のなんかスパイスの効いたカレースープみたいな
感じなんですか。そうですね。うん。なんか、インド系のなんかスパイスをちゃんと使ってる感じの、
は
いはいはい、うん、やつだから、なんかスパイスがすごい際立った感じ。
うんうんうん。
いや、けど、なんだろう。なんか邪魔してないんですよね。なんで私こんな熱く語ってるんだろう。すごい美味しかったです。
まあ、味噌味があるくらいだから、カレー味あってもおかしくないっちゃおかしくないけどね。
まあ、そうですよ、
考えてみればね。
うんうんうん。ガンちゃんは最近食べましたか?
いや、外では全く食べてないですね、最近ラーメンは。 ラーメン屋さんわざわざ行って食べるってほとんどないですもんね。
ああ、ないって言ってましたもんね。
お家ではインスタントラーメンね、自宅ではインスタントラーメン作って食べたりはたまにしますけどね。あとはもうカップ麺ばっかりですね。カップラーメンばっかりですね。お手軽に。
お手軽に何のカップラーメン食べるんですか？
いや、もう普通に、なんか。
日清とか。
あ、本当に、そうですね。日清とかもっと、例えば、イオンの安いブランドの、プライベートブランドのやつだとか。あんまりこだわりないですよ、全然。そういう意味では。
ああ、そうなんですね。いや、また、そう、プライベートブランドもめちゃくちゃ美味しいですもんね、今。
なんか、ちょっと、やっぱり、あれじゃないですか、カップラーメンってジャンクフードっていうか、ね、はい、ちょっとジャンキーな味がするじゃないですか。
しますね。
ね、まあそれはそれで、そこがまたね、良かったりして、別にそんな、めちゃくちゃ、本当のラーメン屋さん行くとめちゃくちゃ美味しいんでしょうけどね。まあそれよりはお手軽でジャンキーなっていうのもたまにはいいかなっていう感じですよね。
ああ、いいですね。
いや、なので本当、1年、2年ぐらい外の、本当のラーメン屋さんっていうのは行ってないですね。多分外に食べに行くっていうのは。
本当？
多分1年以上空いてると思う。覚えてないぐらいなんで。
いやー、もうガンちゃんがお酒を飲まないと手の震えが来るように、私もラーメンを食べないと手の震えが止まらないよ。本当にもう食べたくなって、って
で、やっぱり
そんなん
行かないんだ。最後は豚骨でもいいんですか？じゃあどうしてもっていう。
豚骨を食べに行くなら、ちゃんぽん食べに行くかな。
ああ、ちゃんぽんね。なるほど。ちゃんぽん麺の方がもう少し麺は太いかな。
そうですね。そうそうそう。太い麺が多分食べたいんですよね、きっと。
歯ごたえ、歯ごたえ重視ですね、じゃあね。
そうですね。またもうなんかよく噛むと小麦粉のうまみが出てくるんですよね。そういう、そういうとこも楽しみたいんですよ。もうなんか九州の麺だと飲んじゃうんですよね。なんかつるっと。
細すぎて。
そう、細すぎて噛まないんですよ。もう全部飲んじゃうんです。
なるほど。
そう、だから味がね、そう、分かんないんですよ。味音痴なんで。
いやいや。それ言えばもう猫好きさん以上に私の方は味音痴なんですけど。
いや
スープはでも味噌ですか。ちょっとやっぱり、私は味噌ラーメンってほとんど食べないかな。
いや、本物の味噌を食べたことがないから
です。多分そうだと思います。北海道ラーメンね。
本当ですか？冗談で言ったんですけど、本当ですか？
多分本当のね、味噌ラーメンって食べたことないですね。お店行っても必ず頼むのは醤油ラーメンか、次は豚骨かな。基本醤油ラーメンですかね、頼むときは。北海道に仕事で前出張に行ったときも、なんかまあその地元の仕事先の地元の人にじゃあお昼食べに行きましょうかってラーメン屋さん連れて行ってもらったときも、多分そのときは味噌ラーメン食べなかったんですよね。
なんで食べないかな。
いやなんか味噌ラーメンって、いや偏見ですけど、なんか味噌汁のラーメン版みたいな感じかなと思い込んじゃってて、
いや
全然別物だとは分かりますよ、もちろんね。
いやでもね、そう、恐ろしくまずいラーメン屋は、その味噌汁にこれ入ってんじゃないのみたいなところもあります。確かに。
たまに
あるだから、そう、否めないけど、まあ、それでもやっぱ本場の食べてほしいな。
いや、他に塩ラーメンとかね、いろいろあるじゃないですか、醤油以外に。
はいはいはい。
塩ラーメンとかバターラーメンとか。ね、北海道だとなんかそっちの方のイメージがどうしても強いんだけど。やっぱりあれって観光客さん向けなんですかね。
そうですね。まあ今は昔より、そんなに、その味噌にバター、コーン入れたりとかするのは、昔より偏見はないですけど、向こうに住んでるときは、もう邪道だと思ってました、
ね。邪道だと。味噌ラーメンは味噌ラーメンだけと。
そうです、そうです。もう、 もうだってバターとか入れたら全部バター味になっちゃうじゃんって思って、はい、でも今はもう北海道が懐かしいから、うん、もう北海道そのバター味のラーメンはもうどんと濃いですよ
本当によっぽど禁断症状があるですね。
いや出てます出てます本当、もう近くの北海道物産展とかで、うん、たまにそのなんかラーメンとかやったりしてる時もあるんですよね、うん、必ず行きますもんね、
うん
うん、でなんかあきっと地元で食べたら300円ぐらいは安いんだろうなって思いながら、
まあそれはしょうがないよね。
恐ろしく高い物産展のラーメンを、うん、うめえって言って食べてます、
うん、猫のしっぽ。はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。3月24日ケンチさんから、今夜は新潟県の酒マスカガミ、これ振り仮名振っていただいてますね、ありがとうございます。とマスカガミでオーソドックスな磨きのベーシックなものでということでツイッターに写真をいただきましたが、うん、F60 というふうに書いてありますね。何でしょうね。はい、その下にマスカガミと万という、古い万という字に、ことぶき、それに鏡で増鏡というふうに書いてありますね。はい。オーソドックスな磨きでというふうに書いてありますけれども、この F60 がちょっと謎ですけれども、はい。ありがとうございます。うん。ベーシックな味ということですね。はい。そして、丸山さんから今日の一杯。これは普通のエビスより好きな味でしたというふうに、猫の尻尾とバレラジビールベのハッシュタグでいただきましたが、あ、エビスプレミアムエールですね、青い缶の。これ、私もこの間飲みましたよ。うん。これはこれで美味しい。割と飲みやすい感じでしたね。うん。普通のエビスより、私もやっぱりこっちの方がどっちかっていうと好きかな。マレーヌさんと一緒ですね。はい、ありがとうございます。はい、そして3月25日、ピンチャさんから、昨日日曜日は寒かったので、まず最初にビールとおでんを頼みましたということで、今日の一杯、猫の尻尾の今日の一杯のハッシュタグでいただきました。今日の一杯でハッシュタグいいですね。はい。おでんにビール。最高ですね。確かに日曜日ね、寒かったですよね。はい。先週の日曜日寒かったですね。で、途中また週中は暖かくなったりしたんですけれども、今日土曜日もまた朝はすごく寒かったですね。はい。ありがとうございます。3月26日、さくらさん、これはジミちゃんですね。今日の一杯、桜でプハーというふうにいただきました。それと、お土産でいただいたこれ、ということで、ツイッターに写真をいただきましたが、お、札幌クラシック、うん、いいですね。それと、お土産は、横浜中華街、中華料理世界チャンピオンということで、中華街のこれは、シューマイなんですかね。高蝶っていうのがなんか書いてありますね。はい。ありがとうございます。あ、エビシューマイをって書いてありますね。はい、ありがとうございます。いや、だんだん春らしくなってきたというか、少しずつ暖かくなってきたので、皆さんビールが増えてきて、いい感じですね。まあ、日本酒とビール。まあまあ、いい感じじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。3月24日、ウーさんからたまたま近くまで来たので、来てみたが三分咲きぐらいだった目黒川沿い桜並木ということで、 インスタグラムに写真をいただきましたが、まあ、三分咲きか。この頃、3月24日なので、まだまだこれくらい、一応開花はして咲き始めたっていう感じで、まだ、あまり、枝にはついてないという、花が咲いてないという感じですね。私も、今ちょっと別の事務所にいるんですが、元いた、事務所は目黒川沿い、大崎の目黒川沿いに立っていたので、これはもう本当に桜のシーズンは、もう、目黒川沿いの桜並木が、すごく綺麗でしたね。はい。で、ちょうど、今日3月30日なんですけれども、ほぼほぼ満開、八分咲きから満開ぐらいなので、今ちょうど見頃といったところですかね。目黒川なんで、もうこの時期になると屋台船が、日中はすごく行き来をしている感じでしたね。はい。夜桜も綺麗でね、ライトアップされて、なかなか目黒川沿い、本当に桜の名所になっている感じですね、都内では。桜並木、まさに桜並木ですね。はい。そして3月25日、ブラフォードさんから297回を聞いていただいて、トレッキングの道具など家人からプレゼントされたことありますね。健康につながりますから、ということで、続けて今週の成果、プラマイゼロ。久々の昨日、15キロほどウォーキングで体脂肪は少し落とせました。素晴らしいですね。すごい。15キロのウォーキング。私はウォーキングやっても30分、1時間弱ぐらいですから、まあ往復で4、5キロ歩いてるかな。3、4キロから4、5キロぐらいですかね。はい。素晴らしいと思います。はい。ありがとうございます。はい。そして、ケンチさんから297回後編を聞いていただいて、年度末、多忙のご様子、無理なきをご自愛くださいというふうにいただきました。はい。ありがとうございます。はい。今日は3月30日の土曜日なんですが、無事、年度末、3月末を乗り切りましたというか、まあ、無事というか、半分ちょっとね、無事じゃなく、少し、やり残した仕事も若干あったりして、これちょっと週明けが大変だなという感じなんですが、一応まあ年度末としてやらなければいけない仕事はほぼほぼクリアして、まあやり残したちょっと優先順位の低い仕事の方に関しては、まあ頑張って週明けに消化しようかなという感じですね。はい。まあそんなこんなで、年度が明けて新年度になってもうなかなか落ち着かない日々が続きそうなんでちょっと今から憂鬱なんですけれどもね、ケンチさんありがとうございます。まあまあ無理せず適当にあれですね、気晴らししながら倒れないように頑張りたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。そして、マーヤさんですね。これ、昔、オルネポ、桃屋のさんのオルネポに出ておられて、最近、ご自身も、ポッドキャストを始められたんですけれども、もう一人、パートナーの方と、ポッドキャストを始められてますけれども、おじさんの知らない魔女の話と、いうポッドキャストですね。はい。で、マーヤさんと、あともう一人、マユユさんという女性のパートナーさんとお二人で喋っておられる、ポッドキャストですね。はい。マーヤさんから初めていただきました。と言ってもこれは、大場さん宛てですかね。あやたこさん様、猫好きさんって福岡なんですね。知らなかったということで、シャープ海中生活、多分これだっけ、ね、シャープ猫の尻尾というふうに、いただいてますけれども、これ、はやたこさんも、ポッドキャストをやられると、はやたこの海中生活というポッドキャストをやられてますけれども、これは海中生活じゃなくて、シャープ、 はやたこの海中生活ですね。が、正しいハッシュタグのようですね。あと、まあ、猫の尻尾。これ猫が漢字で、のがひらがなで、尻尾が、まあ、カタカナが、基本的な正確なハッシュタグなんですけど、まあ、ひらがなの尻尾でも拾うようにはしていますので、まあ、どっちでもいいですと。いうことで、大場さんが正しい、シャープ猫の尻尾というハッシュタグを、ツイートで書かれてますね。で、続けて、大場さんが、あやたこのハッシュタグは何だろうというふうに、書かれていて、まあ、これに対して、あやたこさんが多分答えられて、お二人に対して答えられていたのがさっきの正しいハッシュタグということのようでした。はい。というやりとりがあったので、まあ、猫好きさんぜひ、マーヤさん、それから桃屋のおささんはもうそうか、山口上の方に移されたんで、今は、マーヤさん、大場さん、それから、はやたこさん、それと、農家のタレの皆さん、あたりが福岡県人会、福岡県人ポッドキャスター会になるんですかね。あと誰がいるんだっけな。福岡結構何人か。確かいらっしゃったような気がしましたけれど、ちょっとすぐには、ね、思い出せないんですが、なかなか北九州地区も盛り上がってきて、ポッドキャスターが増えてきて、すごいですね。まあ、ぜひね、この時さんも何かの折にお会いできれば、お会いされればいいかなというふうに思いました。はい。そして3月27日、桜さんから、今年の桜早く咲くのかと思いきや、我が家の近所はまだつぼみ状態です。入学式に、忖度してくれているようです。というふうにいただきました。はい。ありがとうございます。割とね、開花は、関東地方も開花は早かったんですけどね、途中寒くなったりしたんで少し満開遅れたようですけど、まあまあ、今、関東の方、特に東南も完全に今日あたりが満開で、神奈川、横浜あたりはまあちょっと週明けぐらいが満開な感じですかね。もうほとんど八分咲きぐらいまでは来て、七分咲き八分咲きの状態までは来ているので、まあ週明けぐらいが満開という感じで、ちょうど入学式にまさに忖度したという感じなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい。そしてイクラムさんから297回を聞いていただいて、あと3回で300回ですね。継続は力見習わないとですというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、そうなんですね。実は、まあ、あと今回298回なんで、あと2回で300回、思えば自分たちもびっくり、猫好きさんともまさかこんなにね、毎回言ってますけれど、まさかこんなに続くとは、というふうに節目節目では言ってますけれども、なんとなく、まあ、続けてこられたのも、本当に聞いていただいてるリスナー様、皆様のおかげかなと。これ、ポッドキャスターはね、まあ、半分趣味で喋りっぱなしというか、好きなように喋ってるだけなんですけれども、やっぱりこういうふうにしてすごく、リプライというかですね、メッセージを送っていただけると励みになるし、ああ、聞いていただいてるんだなぁと。もちろんサイレントリスナーと言われてる。まあ私もほとんどサイレントリスナーです。今反応できてないんですけれども、単に聞いているだけというようなリスナーの皆さんに対しても本当に、心から感謝をしている次第です。もう本当に聞いていただけるだけで幸せかなぁというふうに、思ってます。はい。まあ、そんなこんなで、あと2回で300回で、まあなんか、100回ごとになんかやろうかなと最初の頃は思ってて、スペシャルゲストに来ていただいたりとかっていうようなことも考えたりいろいろしてたんですけど、ちょっと、ここのところ猫月さんとほとんどタイミング合わなくて、連絡もほとんど取れないような状況になっているんで、ちょうど300回はそのまま何もなく、いつもの通りの猫の尻尾の配信が淡々と、続くだけという感じになって、あまり記念すべき 300回というふうにはならないかもしれないんですけど、まあ、そこはご了承いただければなと思います。まあ、猫好きさんとも実はもうそろそろ300回ですね、何かやりたいんだけどちょっといろいろ忙しい、お互い忙しいからできないんですよねみたいな話は少し前にしていて、まあまあそれがあの猫の尻尾らしくていいんじゃないんですかというふうに猫好きさんもおっしゃってました。割と淡々とやっていくというのが我々のポッドキャストかなというふうに思っています。はい、ということで、今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、エンディングです。お便りコーナーでも少し話をしましたが、まあ今回298回であと2回で300回というわけで、まあ本当に今まで淡々とやってこれて結構続いたなというふうに思ってます。まあこれも本当に繰り返しになりますが、リスナーの皆様のおかげかなというふうに思ってます。まあ、心から感謝をしている次第でございます。とはいえ、まあ、何も300回だからといって特別なことをやるわけでもないので、 すんなり、いつもの猫の尻尾のパターンで変わらずやっていくような形になるかなというふうに思っています。はい、で、まあ、今回もまた一人での収録になったわけですけれども、いや、 やっぱりなかなか一人収録というのは、やられてる方はもう本当にすごいなと毎回思いますね。なかなかテンション上がらず一人で喋るのは結構辛いなと思いながら、少しでも、まあ、ちょっとねテンション上げて喋ろうかなというふうに頑張っていますけれども、まあまあ本編だけは取り立てがあったので、なんとか、猫好きさんの声を今回も聞いていただけるのだけが少しは救いかなというふうに思ってます。はい。で、まあ、世の中、卒業式、入学式、それから人事異動等で、いろいろ別れがあったり、新しい出会いがあったりということなんですけれども、はい。今のところ私は、部署も変わらず、そのまま同じ部署で、新年度をどうやら迎えられそうで、あまり、身辺変わらずというようなところなんですけどもね。まあまあ、そうは言いつつ、だんだん年を取っていくわけで、まあ、それで、いろいろちょっと、まあ、体力的にも、そうそう、運動不足というかですね、しっかり、頑張らないといけないなと思いつつ、ついつい、日々ゴロゴロしてしまう。飲んだくれでゴロゴロしてしまうという日々が続いているので、この辺は何とかしたいなと、いうふうに思ってます。はい。では、いつもの、いきますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回も
どうぞお楽しみに。